こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。今日は皆様にご紹介したい人がここにいらっしゃいますが、ブラジルの方でアンデスの声を聞いておられ、養蜂家でございます。30年間そこでここまで勤め上げてこられた、その寺尾貞介さんに今日はですね、まずブラジルにいらした頃のお話から始めていただきたいんです。はい、どうしてブラジルにどのような形で行くようになったんでしょう。
はい、私は1960年、日本から10月のちょうど末でしたね。実は私はその頃21歳でしたが、本籍は新潟の佐渡ですけれども、母が長崎の人で、ちょうど1945年の8月、長崎で終戦の間際に行ってですね、原爆にあってしまって、母が再婚して、少年時代、貧しかったですね。九州、長崎県の西海というところ、いわゆるそこに横瀬浦ってありますが、ここは1500何年頃に、日本で一番最初にキリシタン教会ができたところですね。歴史上有名な、大村スミスだというか、クリスチャン大名になったのに有名ですが、その最初の教会焼き滅ぼされたその村ですね、7歳から15歳まで育ったんですよ。で、再婚先の小さな農家で育ったんですが、ろくに学校も行けなかったんですけども、その少年時代に山や海やですね、駆け巡ったとかね、それが良かったと思うんですよ。後にブラジルに行って、ブラジルで養蜂を始めるという、始めることもできたきっかけはその少年時代にあったと思いますね。そして、日本から1960年に行ったということは、私はもう15歳から20歳、21までですね、実は長崎の港で、いわゆる、商売をしておりましたね。飽きないですね。で、最初は、港で、まんじゅう売りとか、お菓子売りしてたんですが、だんだんその、欲が出ましてね。最後には、20歳の頃には、漁獲類のですね、闇流しの、ある時には、水上警察に追われて、もう、少しで捕まって、前科一般になりそうな時に、私はもうその時、夜学の高校生だったんですけども、もう罪だらけで、もう、やばいと。僕は日本から一番遠いね、ブラジル、日本の裏側に逃げようと。で、ちょうどその、新聞に載りました。ブラジル単身移民募集って、これだ。よし。移民って言うのももう、逃げちゃおうってな気持ちでね。で、船に乗ったんですよ。ところが、日本からブラジルまでですね、太平洋横断して、ブラジルのサントスまで着くまでには、45日の旅があるんですよ。太平洋横断するだけでも、約2週間。半分は嵐に遭うんですけども、ロスについて。ところは、ロスから乗ってきた、ある方ですね。非常にこう、惹かれたんですよ。それが、1960年当時、移民の盛んだった南米に行かれる日系人の移民の方々に、太平洋放送で有名な服部明先生と、それから北米のジェームスという、 クリスチャン団体から2人、もう1人、増見豊臣という人を南米のこの日系人が行く移民に伝道しようということで、ちょうどロスに着いた時にその方が船に乗って来られたんですよ。で、神様あれだよ、もう罪だらけの私をね、もう待ってましたとかですね、その人の出会いによってね、私はもう結局日本でのそれまでの生涯がまあどっちかというと暗いね、逆境の世界でいましたから、その人のまるでこの光り輝いているようなね、その第一人称を光れたんですよ。で、私は結局もう日本で罪だらだらの、全然心の安らぎも得られない、そういう状況の中でいましたけれども、で、ロスから30日の、ブラジルサントスに着くまでの30日間、その人に惹かれた。後で分かった、なんでこの人は、なんで私にないようなね、今まで見たことのないその人格というかね、その優しさというかな、惹かれたんですね。後でクリスチャンになって分かったんですね。聖書に書いてますよね。ガラティア人への手紙の5章の22、23節に、聖霊の実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善良、柔和、謙遜、忠実、自制と。その実がね、その出会った増見豊臣の中に、いわば聖書では、内住のキリストって言いますけど、そのように惹かれたんですね。ちょうど聖書に出てくる、いわゆる漁師のペテロやらね、ヨハネやいろんな人たちがイエス様に惹かれたように、実はその30日の間の出会いがね、聖書にはよくありますイエスキリストの例え話、ある人が種まきに出ていったと。で、その種っていうのは神様の言葉だと、その神様の言葉には命があると。その30日ないその命の神様の言葉が、聖書の言葉を私の心の中に押したと思うんですね。サントスからまたもう一つ南の方に行くリオグランドスルというところの、ブラジルでも一番南の果て、のリオグランドスル、リオグランデというところに上陸しまして、3年間トマトをはじめ野菜作りやるんですよ。だからその仕事はですね、農薬、ご存じのようにトマトってのはすぐ虫が入りますからね、殺虫剤をかける仕事だったんですよ。で、私は、6歳半の時に長崎で原爆にあって、本当は病弱でしたね、胃潰瘍を患っていましたし、その上にこの農薬を浴びましたが、体力をどんどんどんどん減退して、ああ、このまま見たら殺されちゃうと思いましたね。3年勤めて、結局辞めさせてもらえないから、結局4年上で当然でね、リオグランドスールから、ブラジル、次の州のサンタカタリーナ州、パラナ州、リオまで行きましてね。で、ブラジルはね、日本の23倍もありますからね。しかし、いわゆる、しばらくは、放蕩でしたね。結局、その農薬で、そこに留まると、農薬でも、間接的に死んじゃいますからね。逃げるしかなかった。そして、いわゆる無線旅行みたいにしながら、次から次へと行ってですね、しばらくを、職を転々としながら、リオデジャネイロにな、流れましてね、そこでもすってんてんになって、ホテル代もなくてね、公園に4日4晩ですね、その藪の中に寝たりして、で、そういう人生でした。で、やがて26歳の時にですね、大腸炎にかかって死にそうになったんですよ。その時にはサンパウロ、都心に流れていましたが、病気になって、もう大腸炎でね、食べるものを面倒を下してしまって衰弱して、もうこれで死ぬんだろうと思った時に ああ私は松見豊臣先生が言われたように、あなたはブラジルに行ったら教会に行くんだよと。でもそれまでちょっとどっちかたらもう忘れてた、でも死にそうになって視線をさまよった時に思い出したんだ、そうだ、もう死ぬかもしれない。でキリストの教会を訪ねようというのが、いわゆるサンパウロの都市にあった日本人キリスト教会っていうのかに、そこにいたというと、竹村コレトラという伝道師にして、結局法と息子のようですね、もうどうしようもない、もう心も、体も経済ももう全くもう行き詰まりで、神様助けてっていうような状況とね、その伝道師の竹村くれたらに言われるまま、で自分が罪人であったことを告白し、そしてもうダメかと思ったのに、自分が罪人であった、そしてイエス・キリストが救い主であることを聖書の御言葉をそのまま信じてね、幼子のごとく、実はもう行き場がなくて教会のね、奥にあった一つのお部屋をいただいてね、毎朝がね、お祈りできて、賛美できて、そして、もう本当に、あれですね、そこで祈るうちに癒されていったんですよ。で、そうこうするで、1969年に、実は、その頃、日本から来ていた、大江広人という日本では有名な中田十二の孫になるんですね。その人と出会って、で、ブラジルのアライアンスですが、でその人に訓練を受けてね、信徒伝道者として、そして、その人の仲人でブラジルで一番、用いられているホーリネスという教会で、ブラジル生まれのホーリネスの信者であり、日曜学校で奉仕している後藤照子という女性と結婚したんだよ。ちょうど私が30歳、27歳の結婚して、で不思議ですね、もし、悔い改めてまず神の国とその義を求めようって。で、そして、ただ、聖書の御言葉を信じてね、行くときに不思議なことが起こってきましたね。おいて、結婚してですね、やがて、聖書に出てくる、その出来事はね、本当にそのままですね、私自身にも起こったんですよ。で、その当時、ブラジル銀行総本店がね、サンパウロ市の中心にあるんですが、23階建てのね、ビルデンゴで、約2000人ぐらい働いてるのは、ブラジルのね、ブラジル銀行総本店の家具をみんな、いわゆる払い下げますから、業者みんな集まりなさいと。で、何人か業者集まって、いわゆる、競り合うわけですね。で、私が値段をつけた値段がですね、私に当たったんですよ、で結局くじのように当たったのが、そこの責任者は、あなたにくじが当たりましたよ、しかし私は結局私はできないけども、ただね、より参加しただけだった。実はそれだけお金もないんだ、いやこれは売れてから払ったらいいんだってわけですね。そういう不思議なことが起こってですね。で、私は有頂天になっちゃった。儲かった。で、そのうちですね、ブラジルという国はですね、非常に変動が激しくて、ちょうど軍政の時でしたから、すごいお金儲かったんですけども、やがて、5年目、6年、7年目するのに、だんだん大副業が来ましてね。でせっかく5000万も儲かった。そして3軒もお店持ってたの。もうダダダダッとね、何ですか、ステンデになってしまった。 で結局神様っていうのはね、よくにも出てきます。神様は与えたまえ、神様は取りたもうという御言葉通りなんですよ。神様は与えようと思ったらいくらでも与える。しかし一夜にしてね、だからもう全てのを取ってしまうぐらいのと起こってくるんですよ。それは私にも起こって、で結局、10年目にして倒産してしまって、もう点々になって、もう一文になって、その時も子供が3人もいましたからね、どうしよう。その時に我が家にあった結婚式の時に、あるクリスチャンからいただいたミレーの晩鐘のね、絵がありました。でそれをねじっと見たと、そのミレーの晩鐘って有名ですが、農夫がその夫と妻が夕暮れ時に神様ありがとう感謝しますって祈る、その向こうの方に教会があって鐘が鳴るような、そういうね状況の中で見た。そうだ、今はもう一文になったけれど、しかしああいう未来の晩鐘のようなね、生活があるじゃないかと、これだ、もう私はもう全然もう一度ステンってなってもう一文になったから、しかしあの未来の晩鐘に出てくるような生活ならばできると、そして私は決心したんですよ。いやこの大都会サンパウロから出て、そしてちょっともう田舎に出てね、まあ将来はあんま健康的でなかった私は薬草園でもやろうかという気持ちでですね、サンパウロ市から170キロの日系人のいるね、コロニアピネアールといういわゆる日系人移住地、そこにね日本語教師を募集してたんですよ。私は応募しましてね、今ちょうど日語教師を募集してますから、よかったら、働いてみないかと。で私は日語教師やるほどそんな立派なもんじゃないんですけども、でも日本語の基礎とかね、幼稚か小学かぐらいならばできるということで、そしてやらせていただきました。それで1981年からそういう生活始まって、1983年になった時にね、そのねその日系のいわゆる移住地がですね、ミツバチの里だったんですよ。ミツバチがブンブン飛んでね、それでねもうブラジルはその当時でねミツバチがブンブン飛んで、農家がね油断して窓を開けてるとミツバチが入ってきてですね、家の中に巣を作るぐらいで、ミツバチが巣を作るともう困っちゃうんですよね、もう結局ブラジルのミツバチっていうのはね、アフリカ系のミツバチって日本のミツバチとちょっと違うんですよ、キラービンですよ、いや人に恐れた。巣が小さい間に大きくなるとブンブンですね、もうそれやられるとね殺される人までも出てくる、人にキラービン、人殺し蜂蜜と、ミツバチと言われる。でちょうどその頃ですね、ドイツ系のね養蜂家がね私の村にやってきたんですよ。養蜂を教えますと、あこうだ、で私も行って習おうって、そして養蜂をね習って、それから養蜂もっと詳しく調べてね、この書物でね養蜂を勉強して、それで最初はもう家庭の中に、あれ農家に入った蜂蜜を取るために始めた養蜂が、まあ、そして蜂蜜も取れるわけですけども、で、日語教師しながら、もう、結構、経済的に、足らない分を、蜂蜜を取って補って生活したうちに、そうこうするうちに、1985年になるとですね、ある人たちはですね非常に健康に詳しいんですよね、うちに訪ねてきました。 寺尾さん、あなたは養蜂家でしょ、プロポリスというものを求めてますけれども、それを分けてくださいっていう、うん、え、プロポリスって何ですか、いや、それはミツバチの巣の中にある天然の香辛物質で、今非常に世界的に話題の健康食品ですと。え、そうか、ミツバチの巣はこのプロポリスというのですね、この包まれてその中にあるわけですよ。そのプロポリスは、ミツバチは自分たちを生活を守るために、うん、殺菌作用するために、いわゆるこのね、そのプロポリスから発散する気体、ヒトンジットって言うんですが、病原菌を殺菌する作用があると、うん、それをミツバチが知っていて、そのヒトンジットを放散するこの木の実だとか花粉だとか、そういうのを持ってきて、そして運んできて、巣にこう全体に塗りつぶして、それで自分たちの巣をですね、無菌状態、ちょうどもう病室の中のね、それをするために作用している。それなんだ。あ、そうか。そうだ。これをやろうと私は思ったんですよ。そして、日本から来た新聞を見てみますと、なんとですね、私が新聞を受け取ったのは1988年でしたがね、30mmのね、そのプロポリスの液体が、日本で1本5万円してるんだって言うんですね。そんなに高いのか。そんなら、私は養蜂新聞にね、手紙から、実はブラジルでプロポリス取ってましたら、はい、ただ日本のね、長野にある、長野の松本にある日本養蜂新聞社の社長の、深澤光一とか手紙が来たんですよ。それで私は30キロのプロポリスをかき集めて、日本にやってきました。で、長野の松本まで行ったら、30キロのね、限界ですよ、もっと。150万円くださった。それで、プロポリスを持って、里帰りしたんですよね、
うん、
長崎にいた母や兄弟たちに会って、あの時からもう、毎年のように来ましてね、今、現在、2016年、もう30回以上ぐらいをして。
うん、さあ、この後、寺尾さんは、ブラジルでこれまでになかった緑色のプロポリスを発見されます。そして日本だけではなく、中国でもテレビ番組に出演するなど活動を広げていかれます。来週も寺尾さんの人生体験、その続きをお話しいただきますので、どうぞお楽しみに。Thank you. 聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。